猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第562回始まります。今週もですね、猫好きさんお休みなので本編だけのご出演になります。ご了承ください。なんか寒いんだかあったかいんだかよくわかんない気候ですね。横浜の北部に住んでいるんですが、なんか雨が昨日から土砂降りだったんですけど、いや雨降るとさすがに冷え込んで、前の日まで T シャツ半パンだったんですけど、さすがに短パンだと寒いよねっていうんで、思わず長ズボンまた履いたりしてましたけどね。いや、それで雨上がった途端になんか蒸し暑いというか暑くなるという、もうなんだかなぁな天気が続いてる今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
てて
猫のしっぽ。お聞きの皆様どうも、はじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。そしてオルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイ。
とってとってってとってとってたてててととってたてててと。
ああ焼き鳥食べたいな。もうコロナも明けてあれだし。いいですね、
あのここ焼き鳥だけはあれですよね、なかなか自宅でちまちま作るっていうよりは買ってきて食べるってパターンの方が多いので、
うん、あそうですね、うん、うちは
食べに行くとか
半だけど、
はい、
まあ半、うん、そうですね、なんかそう、あの日本一さんっていうところ、焼き鳥屋さんあるの分かりますか？デパ地下とかに入ってる、
ちょっと分からない、見たら分かるかもしれないけど、あまりねあれなので、はい、うん、結構チェーン店みたいな感じあるんですか、焼き鳥屋さん？
そうですね、はい、はい、なんか結構、うん、デパ地下だったり大きなイオンモール的なところにも入ってたりする、はいはいはい、なんかお店なんですけど、日本一って、私なんかそこのつくねがめちゃくちゃ好きで、
ほうほうほうほう、
でなんか焼き鳥はあ、まあ、基本的にその飲みに行ったり外食、そういう居酒屋系の外食はしないので、焼き鳥は全部家で作るんですけど、
はい、
けどそのつくねだけはどうしても真似ができなくて、なのでそのつくねを食べにるためだけにそこに行って、つくねだけを大量に買って帰るっていうことは年に何回かしますね。でもそれ以外は家で作るかも、
はい、あそうですか、はいはい、
はい、
まあ、確かに猫好きさん的にはそういうパターンが多いんですけど、つくねってそんなに特徴的なんですか、この日本一さんの。
いやそんな、なんでしょうね、いやそう、あのなんか特徴的ではないのかな、うん、普通なのかな。
え、普通じゃないですかこれって。特に
いや、なんかそう普通なんだけど、
はい、
なんか家では作れない弾力があるんですよね。
そうなんですか。
なんか家で作るとつくねって、はい、なんか若干ボソボソしません？
いや、まあ、あんまり家で作らないので、うちの場合は。
ああ、はい、なんか外食した時とかそのなんかな、鍋に入ってるつくねあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかあれって若干ボソボソしません？
あ、まあそうですね、うん、
なんかなんていうかに肉感が強いというか、うん、でなんか日本一さんとか、まあ、その他の焼き鳥屋さんも結構、はい、あのつくねをあんまり自分で作ってないところって言ったらおかしいのかな、
はい、
なんか工場の中で作ってる感じのつくね、
あと、まあ、大量チェーン店だと大量生産的にそういうふうにね、
はい、
しているやつをお店に運んでお店で最後焼くっていうパターンなんでしょうね、多分冷凍かなんかして。
はい、多分そうだと思うんですけど、はい、まあ、そうじゃなかったら本当日本一さんに超申し訳ないんですけど、
はいはいはい、
なんかそういうなんか大量生産でしか作り出せない、うん、なんか弾力というか、うん、なんか硬さがあって、はい、なんかちょっと反発するぐらいの弾力、
はい、
なんかそういうのが感じられてすごい私は好きで、はい、それが、はい、あと軟骨とかも入ってて細かい感じで、はいはい、なのでそれがすごい好きだから日本一さんに行くんですけど、
はいはい、
家ではどうしても作れないんですよね、
はい、
なんか何を入れてるのかが分からなくて、はい、はい、なので日本一さんにはたまに行けます。
味を盗みに行くわけですね。
味を盗みに、はい。
はいはいはい。
いや、だけど、作れないんだよな。
はい。
あと、ご飯がめちゃくちゃ進むんですよね。
はい、ああ、はいはいはい、はい。まあ、それはそうですね。甘辛っちゅうか。
はい。
作れなかった時にそうですもんね。タレがたっぷりかかってるんで。
はい。なんか、他の焼き鳥では別にそんなにご飯食べれる感じじゃないんですけど、そこのつくねだけが、
はい、
なんか1個でご飯1膳いけるんじゃないかっていうぐらいなんか美味しいんですよね、
はい、今ちょっと LINE にリンクを送りましたが、
はい、
おうちでつくね、美味しい、お店のような美味しいつくね。
どんなんだろう、ちょっと待ってください、はい、
なんか卵の黄身を添えるといいとか書いてありますけどね。
ああ、はいはいはい、この写真程度のものだったら全然作れるんですよ、
はい、はいはいはい、
程度とか言って、
はい、
で、私はこれをさらにうなぎのタレに黄身を乗っけて、ちょっとその甘辛タレに絡んで食べるとかいう感じで、
はい、
そう、こういう感じのものは全然作るんですけど、
はい、
日本一のがいいんですよ。いや、じゃあもう買えよって話なんですけど。
いや、でもそうですか。
はい。でも作れますね。で、まあなんか、はい、つくねの時はなんか、
はい、
ちょっと貧乏性が出て、あの串をつけないバージョンで、
はい、
なんか作ったりとかします。
はいはいはい。
うん。まあでも焼き鳥いいですね。 なんかそういうふうにビールとか飲みながら、うん、
まあ、確かにね、焼き鳥っていろいろな味が楽しめるじゃないですか、まあ、先ほどおっしゃったように、
はい、
部位というかあれによって、
はい、
うん、なの でビールにも合うしご飯にも合うし、うん、ね、おかずとしてもいろいろ、あとなんか青じその
うん、
なんかやつとか、なんかちょっと今思い出せないけど、青じそがついたやつとか、なんかいろいろそういうふうに味がね、
はい、
変えられるという、いろいろなのが楽しめるので
いいですよね。
いいと思うんですよ、確かに、
は
い、
うん、
で、まあ、猫好きさんおっしゃるように、まあ、別にダイエットしてなくても塩で食べるのも美味しいし、タレで食べるのも、まあでもどっちかというと私はタレの方が多いですね、
うん、
やっぱりね、お酒と一緒に、
うん、
あれですけどね、
そうですね、
はい、
まあ私ぐらいの大食感だと両方頼みますけどね。
いやいやいやいやいや、
全種類あタレと塩を1本ずつ頼みます。
はい、はい、まあまあまあ、そうですね、両方頼んで楽しむっていうのも一つあるかもしれないですけどね、はい、でなんともう一つちょっと LINE で今リンクを
送りますが、もしかして青じそのあれですか、日本一のつくねって。
あ、なんか青じそとタレがあるんですけど、青じそつくねみたいな、そうそう、こういう写真な感じで、こういうなんていうか、はい、ちゃんと綺麗にちっちゃい丸な感じで、
はいはい、丸いやつで、
そうな、はい、感じで、
はい、
なんかあるんですよね。
これなんか再現レシピが載ってますが、
はあ、再現レシピ。
はい。
なんとすごい。
なんか鶏胸や、胸とひき肉と鶏ももひき肉と大葉、まあおじそとあと卵と、
すり
おじし生姜、あとウェイバー、片栗粉、このあたりが。
ああ、違うのかもしれない。
違うのかも。ウェイバー、確かにね、これ、鶏ガラスープの素ってあの、あるじゃないですか。中華。はい、
中華スープの。
この辺がちょっともしかしたら隠し味で違うかもですよ。
そうです。そうですね。こんななんかちゃんとできてるなら私も作ってみようかな、ね。
このレシピでちょっと挑戦してみてくださいよ。
そうですね。はい。はい、やってみます、これは、はい。やった。
なるほど。
今日。
いや、結構みんな日本一レシピとかって探してますね。
ああ、そうですか。
Google 先生によるとキーワードでいっぱい出てきますよ。つくね日本一レシピとかって言って一発でこれが出てきましたけど。
へえ、ね。
結構みんなやっぱりそういうの、ね、なんかやっぱり有名なんですね、日本一さんの、
ね。そうですね、日本一は本当、はい、有名でめちゃくちゃ美味しいですね。
いや、私は、結構でも、あ、でもな、買いに行かないっちゅうか、特にそれこだわって買いに行かないからな。なんか、よくスーパーとかあればね、なんか特にそういうブランドじゃなくて普通の焼き鳥を買って帰るとかそういうパターンが多いので、
うんうんうんうん、
惣菜コーナーにある焼き鳥を買って帰るとかね、
うんうんうん、うん、
あとはもう本当に飲みに行った時焼き鳥頼むとかってその2パターンしかないので、
あ、
特にこの日本一さんの焼き鳥っていうこだわりはなかったですね。確かに
今度どっかで見かけたら食べてみてください、うんうんうん、
確かに
もちろんお持ち帰りもできるので、
はい、お持ち帰りもできるということですよね、
はい、は
い、いやちょっとぜひこれは挑戦してみてくださいよね、小関さん、再現レシピを、ね、はい、
ちょっとやってみます、
はい、というところで今週の本編は焼き鳥の話でした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
ここでいつものようにローテーションで曲を聴いていただきたいと思います。今週は風の猫さんの夜の空に船を浮かべてをご紹介したいと思います。それではお聴きください。風の猫さんで夜の空に船を浮かべて。
空の海に
お聴きいただきましたのは、風の猫さんで夜の空に船を浮かべてでした。久しぶりにまたこの曲をご紹介したわけですが、何度聴いてもいいですね。なんとなく往年のフォークデュオというか、男女のデュオの素敵な曲だなといつも思いながら聴いてますよ。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャステルポッドキャストにいただいたポストを順番にご紹介していきたいと思います。5月15日アポロさんから、令和6年5月15日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト01ということで、猫のしっぽの561回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いや、相変わらずたくさんのポッドキャストお気になっているみたいで素晴らしいです。はい、そして5月17日ケンチさんから、561回拝聴、焼き鳥と言って鳥ではないってかっこ豚とはてんてんてん、どういうことびっくりですというふうにいただきました。ありがとうございます。はい、これ猫好きさんのね焼き鳥の話で、北九州では焼き鳥のことを焼き豚ですね、焼き豚のことを焼き鳥と、焼き鳥を頼んでも豚が出てくるという、これはね私も収録している時に聞いてびっくりしましたけどね。北九州地方だけということなんですけれども、本当どうなんでしょうねこれね。はい、ちょっとびっくりですね。地方によっていろいろ風習が違うというか、いやーこれね、九州でも他の地区はやっぱり鳥がちゃんと出てくるんでしょうかね。普通豚だとね、焼き豚っていう感じで頼むんですけどね。はい、豚串。もう、数が少ないっちゃ少ないですけど、出てくるところもあるっちゃあるんですけどね。はい、ありがとうございます。そして5月18日、江口さんから、お久しぶりです、江口さん。561回、拝聴。自分は1位が鉄分とビタミン A が豊富な、レバー。独特の味が好き嫌いを分けますが、自分は好きです。2位が脂肪とコラーゲンたっぷりの鶏皮。3位がコリコリの食感がたまらない軟骨です。ああ、食べたくなってきたと。いただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、大体私も同じ感じですかね。レバーも好きですし、鶏皮も好きですし、軟骨も好きですしと。はい。もうこれ3つとも大好きですね。まあ順位はちょっと、まあ大体同じかな。まあ、収録配信の中では話してますが、ね、ネギマも好きですし、もちろん、はい、普通の、タンとかね、レバーももちろん好きですけど、ハツとか、もう大体何でも好きですね、焼き鳥はね。本当にね、もうこの話をしてると本当に焼き鳥食べたくなっちゃいますよね。で、まあ偶然なんですが、ちょうどこの配信をした直後ぐらいにですね、関東地方の某リスナーさんと、いや、赤坂見附の焼き鳥屋さん、美味しい焼き鳥屋さんに行ったんですが、もうやっぱめちゃくちゃ美味しかったですね。焼き鳥がね。まあ結構、さすがにね、場所が場所だけに、都内の、いいところですからね、いい値段はしましたが、まあそれ、もう本当に満足いく焼き鳥でした。もちろん日本酒もね、たくさん飲みましたけどね。ありがとうございます。そして5月19日、ピンチャさんから、またピンチャさんご無沙汰しております。傘の収納の話ですが、自分は折りたたみはもちろんですが、長傘も傘袋を持参しています。だって長傘を触ってお股に挟んで濡れるのは嫌なんで、と。折りたたみの収納袋は確か3コインで見た気がします、ということですね。はい、ありがとうございます。これはリュックの話の時の傘の収納に困ってます、という話ですけど。昔はね、私も通勤の時に長い傘も持って行ってたんですが、やっぱりこれ、ピンチャーさんと同じでね、濡れたままだとなかなか、その、足に当たったりとかね、いろいろあって。で、あと、結構電車乗ってると、長い傘だと引っ掛けて、そのまま忘れて帰って降りちゃうっていうケースも多かったりするんで、もう、結局私はずっと折りたたみを愛用してますね。はい。まあね、しっくりいかないリュックの話だったんですが、傘袋ね、ちょっとスリーコイン見てみますかね。300円のね、お店ですよね。確かどっかにあったような気がしますけど、ちょっと近所にないのでね、スリーコインがね。見つけた時にちょっとまた 見てみたいかなと思いますけれども。ご案内ありがとうございました。はい、ということで、久しぶりにいろいろコメントをいただいて嬉しかったですね。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。はい。オープニングでもお話ししましたが、今週もまた私の一人喋りでの配信になります。ご了承ください。たまにね、猫好きさんとは連絡を取り合ったりしていますけれども、なかなか、まあ、本調子になって元気になられたからということで、6月入ってからなんとか復帰いただければなと思いながら、復帰を楽しみに私もしていますけれども、もうしばらくちょっと私の一人喋りで頑張っていきたいかなというふうに思ってます。ということで、いつもの行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、猫の尻尾のエンディングテーマ、風の猫さんにご提供いただきました、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。